それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、新約聖書のコリント人への手紙第1、8章の1から3節です。第1コリント1、8章の1から3節をお読みいたします。次に、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているという言葉、ことは分かっています。しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。しかし、誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。それではこの箇所より、百瀬ジョジャイア牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。お祈りを捧げます。天のお父様、あなたが私たちを愛しておられることをありがとうございます。私たちは今日、あなたがくださったこの御言葉から学ぶべきことを学び、また信じ、これによって歩むことができるようどうぞ助けてください。私の口から出る言葉をどうぞ守って導いてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは誰かを育てようとしたことがありますか？あるいは皆さんは誰かに育てられたことは絶対あると思います。私の息子が通っている幼稚園に行って感心したのは、例えば年長さんが年少さんのいろんな面倒を見てくれているということでした。本当に、よく、なんだろう、その年長さんたちはすごく育てられているなと思いました。そのためにはもちろん、先生方が年長さんになる前の幼稚園生にいろんなことを教えていたと思います。いろんな役目を与えて励ましをかけてこういうふうにするんだよと教えてあげたと思います。けれども時にはあまり良くない育て方に遭うこともあるかもしれません。部下とかあるいは子供を育てようとするときに私たちは失敗することもあります。なんで早くできるようにならないのかとか、説明したのにわからないのと、そういった言葉を思ったり言ったり、あるいは聞いたりしたことがあるかもしれません。けれども、もし誰かをよく育てたいと思うなら、相手のことを思って理解して、対話して応じる必要があります。大切にしていく必要があります。言い換えると、隣人を、隣人を愛する必要があります。今日、結構短い箇所になりますけど、この箇所からこれについて考えたいと思います。第1コリント8章の1節は、次に偶像に捧げた肉についてですが、と一応始めます。この8章全体、また10章の後半にも出てくる、偶像礼拝とそれに関連する食べ物、そしてクリスチャンの人生が取り上げられます。パウロはこの一節の、半ばで、コリントのクリスチャンたちのあるものが唱えていた、スローガンを引用して、それを、あるところまで、同意する箇所が来ます。私たちはみんな知識を持っているということは分かっています。ここにある私たちとみんなは、自慢しているコリント人のクリスチャンたちのことを指します。私たちは知識、知ることを聞くと、勉強好きかどうか関係なく、いろいろ知った方がいいと私たちは思うでしょうけど、コリント人たちはここで知識、知ることを、もっといい人、優れた人の知識という意味合いで使っていたと考えられます。4節以降、 まあ、次回見る箇所でから読み取れるように、それは、まあ、誠の神様がお一人だけおられること、偶像には実体がない事実を含むことです。で、それは、まあ、そういった知識は本当に正しい、まあ、正当な、内容であって、クリスチャンであれば、まあ、私たちは信じていることです。周りの社会からすれば、それはまあ非常識かもしれませんけど、教会の中では確かに正しいことです。そしてコリント人たちもそれを共有していました。ただ、自分が何かの知識をよく理解していると自負する、そういった人たちのグループは、他のクリスチャン、まあ、理解できてないと思っているクリスチャンのことを見下していたように、この箇所が書いてあります。まあ、私たちのように知識あるクリスチャンなら、偶像礼拝の場にあった食べ物を食べても平気でしょうと彼らが思っていたことは、まあ、次回分かってきます。しかし、神はお一人だけだと信じても、まあ、それと関連する食べ物の扱い方について、どう見たらよいか葛藤している人のグループも実際あったそうです。そして最初のグループ、まあ、つまり私たちはみんな知識を持っていると言っていた人のグループは、まあ、2つ目のグループの人を見下していたそうです。それでパウロは一節の終わりでこういうふうに言い返します。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。高ぶらせという言葉は第1コリント書以外で聖書に一度だけ使われて、第1コリントで7回も使われる、まあ、要するにこの教会にとって一つのキーワードだったのです。コリント人たちの高ぶりは実は大問題でした。まあ、何か知識を持つ人は、まあ、皆さん見たことあるかわからないですけど、まあ、水とかで膨らむフグのように想像することはできるかもしれません。フグという魚はご存知だと思いますけど、まあ、それが怖くなると素早く水とか空気で体をもう本当にまん丸にして大きく膨らませることができます。空気とか水を、まあ、が抜けば、まあ、すぐに元の小さな姿に戻りますけど、一瞬はもう怖い魚に見えたりします。それは筋肉とか骨とか強いものではなくて、まあ、すぐに消える、まあ、建前のような、まあ、大きくした体の中に空気とか水が入っているだけです。ここにある言葉は、まあ、そういう感じのことを表しているかもしれません。知識そのものは別に悪くありません。パウロは単純に、知識対愛の対決とか、一つが良い、一つが悪いというふうには言っているのではありません。彼は別に勉強とかを否定しているわけでもありません。けれども、知識を得て威張るのは、その水とか空気で膨らむフグの行為に似てます。水とか空気で敵を、まあ、遠ざけることはできても、それは本当の自分の姿ではないです。私たちは知識というものを本当に中立になって、客観的になって、扱うことはできないものとして作られています。私たち人間は創造主なる神様のご意志に従って私たちは知ったことを用いるか、それを使って神様に背いてしまうか、そのどちらかの選択肢しかありません。私たちは罪の性質を持っているので、残念ながら神様に背いて知っていること、知識を用いることがよくあります。知ったことを使って人を助けることもできますが、そうしないこともよくあります。例えば、まあ、勉強得意な人は知っていることを、まあ、威張って高ぶってしまうことがありえます。頭でっかちになりやすいです。知識を一瞬の見せびらかせに役立てても、そのような知識では人を育てることはできません。コリントの町で私たちはみんな知識を持っていると威張る人たちはそう言っても、自分にも他のクリスチャンにとってもそれは助けにはなりません。もう一方で パウロが愛は人を育てますと書いてます。育てるという言葉は何かの方向へ強くする、あるいは固める、また建設することです。何箇所かでは、霊的な建物のように教会が築き上げられる場面でもその言葉が用いられています。愛は、言うなら知識という材料を取って長く使える良いものにの形にしていきます。もし私たちは知識を高ぶっているなら、相手を愛することができません。誠の神を慕って愛することもできません。どうしても見下してしまうからです。上から目線で見られていると感じたことがありますか？あるいは誰かに邪魔と思われていると感じ取ったことはありますか？もうその相手がどんなに素晴らしい知識を持っていても、東大に入るための知識を持っていたとしても、その人から学びたいと思えませんね。優しい態度、成功してほしい態度が感じられたら、その人に育てられたくなります。これは学校とか塾、また家庭、会社、教会でも当てはまることでしょう。すみません。パウロは続く2節3節で、いばる知識と愛を比べ続けていきます。本当に知る人は誰なのか。それは知っていると思う人か、実際に愛する人か。その最初のグループの人は2節でこういう警告を受けます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。自分はもう分かったと自負するなら、それが危ないことです。東洋だったら孔子、西洋だったらソクラテスも似たことを言いました。私たちは知らないことを認めないといけません。確かに知っていることはいろいろあると思いますが、知識だけで私たちは、完成した、もう一人前になったとは言えません。第一コリントのシリーズの初めの方でもお話ししましたが、使徒パウロはこの手紙の中でよく、いわゆる強い人といわゆる弱い人の対比をしていきました。コリントの町は、すごく繁盛している町であって、繁盛と格差の中で社会の中の成功へ導く鍵は、影響力だとか、説得力、お金、コネクションのようなものでした。威張って大げさに話すことが、知恵だと、有利だと考えられていました。そして裕福で影響力ある人を自分の近くに置くことも自分の、益につながるという理解で、そういったコネクション作りもすごく大事にされました。教会の中でも、自分は、それ、あるクリスチャンは、自分は自由で説得力があることなどを威張る人たちがいたようで、パウロが心配して、この手紙のいくつかの課題をすでに取り上げてきました。例えば、4章6から8節までで、自分はもう天の祝福を地上で経験しているかのように、自慢して生きている人たちがいました。そこでパウロは皮肉っぽく、注意しました。今日の箇所に出てくる、高ぶると同じ言葉、思い上がること、言葉で始めますけど、思い上がることのないように、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？あなた方はもう満ち足りています。すでに豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。そういうふうにちょっと皮肉っぽく言いました。今日の8章でも、パウロは高ぶる人に注意を与えています。高ぶって頭でっかちになっていた彼らは、自分はもうすでに知るべき大切なことを、していて、それまだ知らないのかと他の人たちを、見下していました。 知るようになったことを神様からいただいた、まあ、恵みとして認めるより誇ってしまいました。まあ、クリスチャンである人にとっては、まあ、神学的な知識は あ、ごめんなさい。彼らはクリスチャンでしたし、まあ、神学的な知識は大体問題なかったかもしれません。彼らは誠の創造主を信じていました。でもそれはそれとして、あ、ごめんなさい。それはそれとしてとても良いことです。日本で持ち歩く宗教名、つまりキリスト教のと、その呼び方の通り、教えがキリスト教で大切です。私たちはある真理を知って、それに同意して、そして信頼するように、信じるように求められます。ローマ書10章10節にこうあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ただし、ただ何かを知って、告白しただけで生き方が変わらなければ、心が変わらなければ、まだ問題があります。本当に信じているかどうか疑われる場合もあり得ます。使徒の働きによると、昔キリスト教は未知、まあ、日本語で言うと道とも呼ばれました。キリスト教というものは、という信仰は、生き方と心のすべてに関わるものです。そして、第一コリント8章の3節がこれをよりはっきり教えます。ここでパウロは本当に求めるべきことを教えます。しかし、誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。これは2節との対照として書かれています。もし私たちが愛しているなら、パウロが求める意味で知るべきほどに知っています。そして3節のように知られています。そもそも聖書で言う、まあ、知るという言葉は多くの場合、まあ、親さを、含む意味で使われています。ただの知識じゃなくて親しく知ることです。ですから知るのは愛することとほぼ同じ意味です。8章の3節で知ることと愛することは対立関係ではなくて相互関係にあります。要するに、互いを愛する関係では、同時に深く正しく知り合うのです。知識を持つこと、知ることは、愛することと密接につながっています。パオロはこれを訴えてから、まあ、次回の箇所で具体的な課題をこの視点から説明していくわけです。私たちクリスチャンが愛するなら、それは知るべきほどのことを知ることになります。知識の伝達とか議論に勝つこと以上に、愛して知ることが求められています。これは神様との関係から始まって、人間同士、クリスチャン同士でも健全な知り合い方です。さて、今日の短い箇所から、教えられている2つのことを少しお話ししたいと思います。一つ目に、教会の一つの、目的は、お互いを育てる愛を抱くことです。8章1節にある通り、愛は人を育てます。まあ、明らかにパウロはこれを目的として掲げています。神様の家族と呼ばれる教会の中では、すべての教会員は、互いの成長にのために励むように教えられています。ヘブル10章の25、25節、24、25節を読みます。愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。お互いが神様の教えに従って愛と善行において成長するように、まあ、育てようとするのです。これは公の礼拝、セルグループ、個人的な交わりなどを通して進められます。牧師の使命も、偉い専門家として情報を伝達することではないのです。 生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げることです。要するに、一人一人がより深く神様を信じて慕って、喜び持って人に仕えることができるように、私たちは励まして訓練して育ててあげること、それが私たち教会の大きな目的です。こうして、今日の箇所は、人を育てる愛を教えています。そのために教理、知識、教えは必要です。しかし、人を育てる知識はあくまでも愛のある知識なのです。この短い、箇所に時間を割いてこのお話しするのは、これが多くの人、私含め多くの人の、大きな課題だからかもしれないと思っているからです。日本の勉強熱心な国民、あるいはこの国に住むほどに頑張って勉強するほどの方は、大切なことを知っておけば、それで十分だと思いがちかもしれません。学校に入るための知識があれば、昇進するためにこのテスト、あのなんだろう、統一、あ、資格を得ればとか、そういうふうに考えがちかもしれません。受験のための作戦を磨いて、試験に受かって志望校に入ることが、一つのスキルかもしれません。そういった能力を身につけるのは良いことかもしれません。けれども、人を愛しているかどうかはもちろん別問題です。部下とか子供、あるいはクリスチャン同士を育てようとするなら、上から目線になりやすいものですけど、相手の成長を求めて愛することはとても難しいことです。私たちは自分の力ではこれできません。まず神様の愛がないとできません。2つ目のポイントは、よりもっと広く言って、教会のもう一つの目的は、愛のうちに共に生活することです。3節にあるように、もし誰かが愛するなら、知ること 親しい意味で知ることができるなら、それは良い結果をもたらします。パウロはコリント人への手紙第1の続きで、愛を教会の中のいくつかの課題、いくつかの場面に当てはめていきます。8章から10章までは、偶像崇拝から抜け出して生きるクリスチャンたちの知識に、11章の前半では礼拝での服装、格好に、11章後半では主の聖晩餐、そして教会の交わりに、12から14章まででは、教会の礼拝において聖霊様から与えられた賜物を用いることに、パロが順番に当てはめていきます。そしてその最中、13章の有名な、愛の賛歌の箇所が挟んであります。そこから、4節から読みます。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。パウロは、こういう愛を求めてほしかったです。それはもちろん神様が求める愛です。人間は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいという重要な第一の戒めを受けています。ですから、知性と真理を知ることも大切ですが、心も体力、命も全部尽くして神様を愛するように私たちは教えられています。そして必然的な続きとして、イエス様があなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めもくださいました。もし私たちは神様の教えを正しく知っているなら、神に親しく知られて、そして神の愛に頼りながら、愛の目的でその知識を私たちは用いるはずです。でも、そういかないことがあります。皆さんの中に知識を 持って頭でっかちなクリスチャンに見下されて傷つけられたことがあるかもしれません。あの方が唱えた神学は正当な、事実だったかもしれませんけれども、愛がなかったかもしれません。もちろん私たちは被害者として傷つけられただけでなく、自分の持っている知識で他の人を見下して傷つけた加害者になったこともあるかもしれません。私も、良い、いい神学の正論を守りつつも、人を見下す罪を犯したことがあります。繰り返しになりますけど、知識が悪いとは決して限りません。良い知識は成功や確信をもたらして、悪い知識は確かに失敗やもどかしさをもたらします。私は長老教会の神学に惹かれて、この教会に加わったものですし、神学はとても大切だと信じています。けれども、そう思えたきっかけも、そもそも神様が実際に教える真理は自分の心の状態と思いを変える力があるものだと経験したからでした。神様の愛を味わったからそう思いました。今日の聖書箇所は、神学にしても他の知識にしても、私たちがそれぞれで、互いを愛するかどうかを考えてみる機会を与えています。知識だけでも人は神に受け入れられません。第1コリント13章の3節では、素晴らしい能力としていろんな霊的な賜物を持って素晴らしい行動ができても、愛がなければ何の役にも立ちませんと書いてあります。ですから、私たちにまず神様の愛が必要です。私たちが知られていることを知る必要があります。私たちは愛された被造物なのに、神の愛に背を向けて、自分を高ぶらせる知識を求めてしまいます。しかし神様はそれをすでに永遠の昔からそれをご存知なのに、ご自分の家族に入れようと思ったものを、イエス・キリストと結び合わされるもの、つながれるものとして選び、自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そうだ、神様が私たちを育ててあげるということを決心してくださいました。そして受け入れられるに必要な、聖なる傷のないものの形にしてくださると神様が決心してくださいました。それは私たちの知識、私たちの愛と関係なく、神様が家族、民を愛してくださったからです。神様が私たちを知ってくださいました。そしてそれを実行するために、十字架の上で私たちの罪の贖い、償いをして、そのご生涯で聖なる歩みと愛を生きたイエス様が私たちの代表となってくださいました。私たちは互いを育てる知識、神学を身につけるのはとても大切なことです。けれども、それだけでは足りません。私たちは愛を持つ必要があります。けれども、それは私たちが作れるものではないのです。しかし、永遠の昔からイエス・キリストにあって受け入れられることを信じる必要があります。神様が私たちをイエス様とのつながりによって、私たちを喜んで知られ、愛してくださいます。この真理を知って、神様を知ることから、私たちが自分は知られている、愛されていることを分かります。この確信から人を育てる愛を抱けるようになります。ですから、神様の恵み、神様の深い愛に頼って、互いを愛し合って育て合う教会として歩みたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちは罪あるものです。知識を持って人を見下したり、知識を持って神様に背いたりするようなものです。しかし、主イエス様がそれをご存知の上で、私たちを招いてくださいます。 私たちを知ってくださいました。私たちが神様の愛をいただいているものです。心から感謝いたします。聖霊様、どうか私たちが神様の愛に、応答して信頼し続けることができるよう助けてください。もし私たちが知っていることで誰かを傷つけたなら、どうか私たちにそれを示して悔い改めに導いてください。そして主イエス様によって豊かな許しがあることを信じて安心して歩めるよう助けてください。私たちの悔い改めが喜びあふれるものとどうぞしてください。主の聖晩餐に預かる時も、神様がイエス様を通して私たちの愛のなさの罪をも許してくださることを確信させてください。主が私たちの罪をご存知の上で私たちをご自分の家族に入れようと思ってくださったことを感謝いたします。私たちは永遠にこれを喜んで感謝できるよう、どうぞ毎日今週も歩ませてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。